私は虹を見るといつも嬉しい気持ちになります。クリスチャンにとって虹は神様からの特別な印です。科学的に虹のできる仕組みを説明できたとしても、七色の虹が大空に半円を描くようにかかる様は本当に美しく、また神秘的です。その中に神様からの特別なメッセージを感じずにはおれないのです。ところで、私たちにとって素晴らしいこの契約の印である虹について、昔の日本人が一体どのように考えていたのかをご存知でしょうか。興味があったので少し調べてみましたら、いろいろと面白いことが分かってきました。例えば万葉集の中に虹が出てくるのですが、そこでは虹という言葉ではなく、ぬじと書かれてあるのです。ぬじとはどうもぬし、主ですよね、ぬしという言葉から来ているようなのですが、当時、昔の日本人は池などに主として何か霊的な生き物がいると考えられていて、で、その生き物が時々空に恐ろしい色の帯を発生させるのだと、こういうふうに考えていたようなんです。だから、突然虹がかかるわけですから、綺麗ではなく怖いって思ったんですね。この虹がやがて変化して虹になったのではないかというわけです。また、民族学者の柳田邦夫氏によると、虹にしても虹にしてもこれは、なぎという言葉が語源だといいます。なぎ。これは蛇とか蛇に似ている生き物を意味する言葉なのだそうで、例えばうなぎがそうですね。うなぎのなぎ、つまり虹のことを空にかかる大蛇の一種と見立てていたのではないかという話です。では欧米ではどうでしょうか。虹のことを英語でレインボーと言います。レインボー、レインは雨ですよね。ボーは弓です。弓と矢の弓の方ですね。形が弓のこのしなった形に似ているから弓なんでしょうかね。雨にかかる弓というふうなイメージでヨーロッパの人はレインボーと呼びました。またこの虹の色に関してですけれども、日本では一般に7色と言われていますけれど、皆さんじっくり数えてみたときに7色って分かります？意外と7色と言っている国は多くないんですよ。英語圏ではだいたい6色という、私たちはフランスも7色だそうですけれども、この光のニュートンが解明した光のこう分類ですね、7色にこう分けることができるという、そこから7色と言っているのだろうと思いますけれども、国によってさまざまなんですね。メキシコの原住民であるマヤ族は5色、ニューギニアやコンゴなどでは3色、だんだん減っていくわけです。でも正確にはですね、これは連続した色なので何色と数えることができないというのが正解だそうです。さて、本日はノアの箱舟の物語の第5回目になります。テーマは雲の中の虹とつけました。契約の虹とか約束の虹というテーマでもよかったのですが、あえて雲の中の虹というふうにしてみました。もちろんそれは聖書にそのように書かれてあるからです。 もう一度先ほど読んでいただいた聖書箇所、創世記第9章の12節から16節をお読みしたいと思いますね。思います。で、今日はここの御言葉を細かく見ていきますので、どうぞ開いたままにしていただきたいと思います。創世記第9章12節から16節です。お読みいたします。さらに神は言われた。あなたたち並びあなたたちと共にいるすべての生き物と代々とこしえに私が立てる契約の印はこれである。すなわち私は雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印となる。私が地の上に雲を湧き起こらせ雲の中に虹が現れると、私は私とあなたたち並びにすべての生き物すべて肉なるものとの間に立てた契約に心を止める。水が洪水となって肉なるものをすべて滅ぼすことは決してない。雲の中に虹が現れると、私はそれを見て神と地上のすべての生き物すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を止める。まあ、今読みましたところに虹という言葉が出てくるわけですけれども、必ずですね、雲の中に虹をというふうに書かれてあることにお気づきになられたと思います。しかも3回も繰り返してそのように表現されていることから、神様はあえてただの虹ではなくて雲の中の虹というふうにつけたのだと思われます。ハワイにあることわざの一つにノーレイン、ノーレインボーということわざがあるのだそうです。まあ、日本語に直訳すると雨が降らなければ虹はないということでしょうか。虹はとても綺麗ですけど、その前の雨はあんまり嬉しいというものではないです。しかしその虹、雨が降らなければ虹は出ない。おそらく多くの困難や嫌なことがあってもそれがあるからこそ虹が輝くというような意味なんでしょうかね。雲の中の虹って表現するときに、あるいはそのような意味があるのかもしれないなという感じがします。さて、40日の激しい嵐と150日間の漂流の末、ノアはついに水が引き始めたことを知ります。それは水にすっぽりと覆われていた山の頂が見えるようになってきたからです。山頂が姿を現して、40日経った時、ノアは地上が、地が乾いたかどうかを知るためにカラスを飛ばします。ところがカラスは水のほかに何も見つけることができないので、船の周りをぐるぐる回るだけですぐ戻ってきてしまいました。それでもう7日間待って、7日後今度は鳩を放ちます。しかし鳩もやはり止まる場所がなかったので戻ってきます。ノアはさらに7日間待ちます。そして7日の後にもう一度鳩を放します。すると、皆さんご存知のようにくちばしにオリーブの葉っぱを加えて戻ってきたのです。それでノアとノアの家族は水が引いた、完全に引いたのだということを悟ります。窓から外を見ると確かに乾いた土地が見えました。ノアたちはもうどんなに嬉しかったことでしょう。どんなに船から飛び出していきたかったことでしょう。ところが聖書を読むと、地が乾き出したことが分かったんだけれども、すぐには船から降りないのです。もう200日以上も箱舟に乗り続けているのですから、どんなに船から降りたかったことだろうと思うのですけれども、ノアたちはすぐに船から降りることはしませんでした。彼らはなおも辛抱強く待ったのです。何を待ったのかというと、神様の言葉を待ったのです。ノアは神様の命令に言葉に従って箱舟を作り、箱舟に入ったように、出る時も神様からの特別な指示を待ったのです。 箱舟の戸が閉じられてから雨が降り出すまでの7日間、嵐の中での40日間、そして150日の漂流と水が完全に引くまでの60日間、ノアはその都度神の時を待ち続けました。考えてみれば、120年間箱舟を作り続けたノアは、徹底的にいつも神の言葉を忍耐強く待ち、神の声に聞き従うことを第一としてきたのです。ですから、この時も人間的な目では外に飛び出しても良さそうに思えたことでしょうけれども、神様の言葉を待ったのです。神様の時を待ったのです。このことは私たちに大切なことを教えているのではないでしょうか。私たちはついつい神様よりも自分の考え、自分の思いで行動してしまいがちです。しかし、神様を信ずるとは、常に神様の御心を第一とするということです。もしそれがわからないのなら、わかるまで待つということです。やがて神様が扉を開いてくださる時が必ず来るのです。ノアたちがなおも神様の時を待っていると、ついに天使が天から下ってきて、巨大な扉を開き、ノアと家族にすべての動物を伴って出てくるようにと命じられたのです。さて、ノアは外に出ると、喜びのあまり、彼らを保護された恵み深い神様のことをすっかり忘れてしまったり、そういうことはしませんでした。また生活を確保するために良い土地を探し、これからどうやって生活してどこに家を建ててなどと探し回ることもしませんでした。ノアが船を出て最初にしたこと、それは祭壇を築いて、すべての清い獣や清い鳥の中から犠牲の動物を捧げて、神様の救いに対する感謝を表したのです。このことは御言葉に次のように描かれています。創世記第8章18節から20節。そこでノアは息子や妻や嫁とともに外へ出た。獣はうもの鳥、地に群がるもの、それぞれすべて箱舟から出た。ノアは主のために祭壇を築いた。そしてすべての清い家畜と清い鳥の内から取り、焼き尽くす捧げ物として祭壇の上に捧げた。神様はこの犠牲を、この大変お喜びになりました。動物というのはとても貴重だったわけですよ。もうその箱舟の中にいる動物が全てでしたから、その中から清い動物を捧げるのですから、神様はそれをとてもお喜びになりました。ここにも私たちが学ばなければならない大切な教訓があるように思います。ノアが最初にしたこと、それは神様に感謝を捧げることでした。私たちも同じように神様から本当に恵みや救いをいただいたならば、もう嬉しさのあまり神様に対する感謝を忘れて飛び出してしまわないように、まずひざまずいて神様に感謝を捧げていくということを習慣としたいと思います。神様を第一に歩むとはそういうことなのです。さて、神様はこのノアの礼拝をお受けになられた後、雲が湧き雨が降るごとにまた洪水が起こるのではないかと人々が恐怖を抱くことがないように、一つの約束を与えて勇気づけられました。聖書朗読の9章、創世記9章のところ11節から16節ですけれど、長いので少し端折って次読みますね。端折って、私があなた方と立てるこの契約により地を滅ぼす洪水は再び起こらないであろう。私は雲の中に虹を置く。これが私と地との間の契約の印となる。虹が雲の中に現れるとき、私はこれを見て、神が地上にあるすべて肉なるあらゆる生き物との間に立てた永遠の契約を思い起こすであろう。皆さんは今読んだこの箇所を読んでですね、不思議に思うことはないですかね。 なんでこういうふうに表現されているのだろう。私はここを読んで3つのことを思うんです。3つのことを、面白いなって、こういう表現は実に意味深いなと思うのです。それを少しご紹介して、この御言葉を深めていきたいと思っているのですけれども、一つ目に、この虹について、先ほどから繰り返しているように、雲の中の虹と表現しているんですけど、それがその3つのうちの1つなんですけど、これは最後に語ります。最初にですね、雲の中の虹なんですけど、また私の虹とも言っているんです。私の虹、なぜ私の虹なんでしょうか。私は雲の中に私の虹を置く。別にこだわらなければこだわらないでスーッと言ってしまうんですけれども、ただ虹でいいじゃないかと。どうして私の虹なんだろうかと。なるほど、神様が創造されたものだから、この自然界は全て神様が創造されたものだから私の虹と言われたのだろうか。旧約聖書ではこの私のという言葉が省かれています。しかし言語では私のという言葉が書かれてありますので、やはり私の虹って書かれてあるんです。ただの虹でも良さそうなものをあえて私のと表現していることには意味があるのではないかなっていうふうに思うわけです。そこで、聖書の他の箇所で私の何々と表現されている箇所が他にないだろうかと思って調べてみました。するとたくさん出てきます。私のってコンコルダンスで弾くといっぱい出てくるわけです。例えば、私の霊、私の霊を注ぐとかですね、私の民とか、私の命とか、たくさん出てきます。これは普通に読んでもそんなに違和感なく、あ、神様の霊、神様の民、神様の命って読めます。他にまだないかなって思いますと、旧約聖書にすごく多く出てくるんですが、私の契約という言葉があることに気づかされます。契約という言葉が書かれてあるときは必ず私のがつくんです。実は必ず私の契約なんです。この虹も契約の印って書いてありましたね。虹は契約なんです。神様と私たちの契約なんです。だから私の虹なんです。契約の印、証書のようなものなんです。私のと表現することにおいて、よって私たちが契約を結ぶ方は神様なんですよって、そういうことを強調しているようにも思いますし、また私の契約、私の虹ということによって言うことによって決して破られることがないということを表しているようにも思いますし、あるいはそこに私の虹と表現することによって神様の愛と恵みを見るためかもしれません。皆さんどういうふうに感じられますでしょうか。エレン・ジー・ホワイトの書物の中でここをこういうふうに解説していました。後の時代の子どもたちが天にかけられた美しい虹を眺めてその意味を聞くときに、親たちは洪水の物語を話して聞かせ、意図高き神様が水によって再び地を覆うことがない印として虹を雲の中にかけられたことを告げるのが神様の目的であった。こうして各時代を通じて虹は人間に神様の愛を証しし、人間の神様に対する確信を強めるものとなるのであった。 確かにこのように虹が現れるたびに私たちは思うのではないかと思います。二つ目に私が面白いなと思ったのはここなんですけどね、この虹を見て、いいですか、虹を見て私たちに対して神様との契約を思い起こしなさいねって言われているのかなと思ったら、そうではなくて、虹を見て神様ご自身が人間と立てられた契約を思い出すって、心に留めるって書いてあるんですね。ここもスッと読んでしまうと気づかないところなんですけれども、じっくりとゆっくりと読んでいくとあれって思うんですよ。私たちはともすると神様の約束ごとをすぐ忘れてしまうんです。私たちはね、神様は忘れることないでしょう、神様なんだから。なのに虹を見るごとに神様ご自身が、私があなたと立てた契約を虹を見て心に留めるって言われました。これなぜでしょう。皆さんはどう感じますか。私が思うのはこういうことです。例えばさまざまな苦難試練襲ってきます。その時についつい不信仰になってしまって、神様は私のことを忘れてしまわれたんだろうか、神様はもう私のことを愛してくださらないんだろうか、これは何かの罰なんだろうか、私が不信仰だからこんな辛い思いをするのだろうか、いろいろ考えてしまうことがあるのではないでしょうか。神様どうして私をお見捨てになったのですか、神様どこにおられるのですか、苦しいその苦難の中でそのような叫びを上げたことはないでしょうか。まるで神様から自分がもう忘れ去られてしまっているかのような、だからこんな苦しい思いをしなければならないのだと思ってしまうような、そういうことがないでしょうか。だとするならば、なぜ主がこの虹を見て契約を私が思い起こすと言われたのか、その意味が分かってくるのではないでしょうか。神様は決して私たちのことを忘れたりはしないということです。私たちを守る救うという約束を決して忘れてはいないよと、虹を見るたびに私はそのことを思い出しているのだよと、あなたは不安で怖くて私があなたを見捨てたのではないかと言う、でもそんなことはないのだと、この虹を見るたびに私はあなたのことを思い出しているのだよ、あなたの顔を思い出し、そしてあなたが置かれているその状況を見つめて、そしてあなたを必ず守るって私自身に思い起こさせているのだよって、そのように語っているように思います。たとえ私たちが神様との約束を忘れるようなことがあっても、神様は決して忘れない、だから不安なことがあっても恐れることはないと、主は私たちを安心させるためにこのように言われたのかなって、虹を見たら思い出しなさいっていうよりもずっと優しいですよね。ずっと愛がこもってますよね。虹を見ても不安になる、なんて不信仰だっていうようなことは言われないのです。私が思い出すからなと、私はお前のことを絶対に忘れてないからなと、虹を見るたびにそんな風にして私がお前たちを見ていることを思い出しなさい。神様の契約とはなんと憐れみと慈しみで満ちていることかと思わされないでしょうか。そして3つ目、最初からお話しているように雲の中の虹、これはなんとなく もう皆さんも分かって来られたのではないかなと思いますが、雲は洪水を連想させるのですよ。空一面に黒雲が覆うことがあるのです。そして恐ろしい雨が洪水のように滝のように降ってくることがあるのです。今もまさにそうですよね。その時にノアは洪水をどうしても思い出してしまうのではないでしょうか。トラウマになっていても不思議ではないのです。マラナタの講演会の時にジョン・ルーカスさんがこちらでコンサートをしてくださいました。皆さんの中にも聞きに来られた方たくさんあると思いますけれども、ジョンさんのコンサートは今まではですね、大体東日本大震災の映像を見せながらやるんですよ。彼は被災し、仙台東北の出身ですので、本当に大変な思いをしたんです。それを映像を見せながらですね、そしてまたいろんな証を立てながらですね、そしてコンサートをしていったんです。ところが今回ここに来た時に東日本大震災の映像が一枚も流れなかったので、あれと思って、ジョンさんに今回は東日本大震災の写真なかったですねっていうふうに、ちょっと尋ねたんです。そしたら何と答えたかというと、ちょっと辛くて最近見れなくなったんですって言われたんです。思い出すんですって、思い出すと辛いんです。震災が起きて3年とか5年、まだこの震災が彼のモチベーションになって全国で苦しんでいる人たちを励ます、この賛美歌で励ますんだという気持ちでいっぱいでした。そして CD なんかも売り上げの一部をずっと献金し続けてたんです、被災地に。でもそれからだいぶ時間が経ってですね、今度はその写真を見るのが辛いっていうんです。皆様の中にももしかしたら阪神大震災のそれを思い出すがちょっと辛いとか怖いとかっていうふうな方もあるかもしれないですね。ちょっとしたトラウマのようになってしまうということはあろうかと思います。でもそうだから、雲を見ると洪水を連想するのは当然なことなんです。またこの洪水は今の私たちに当てはめるならば、それは多くの困難や試練や先の見えない不安とかいろんなものを表すわけです。雲の向こう側には太陽がさんさんと輝いていても、雲が覆ってしまって太陽が見えない、光が見えない、そのようなことを雲は霊的に表しているわけですよね。しかしその雲の間から光が、一筋の光が差し込んできて、やがて雲が晴れ、この雲が散っていき、そしてそこに虹がかかるのです。神様の約束は、この苦難や試練の中でこそこの救いの約束が私たちにとって重要なメッセージを込めてくるからです。こもっているからです。だから雲の中の虹じゃなくちゃいけないんです。晴れ渡った青空の中の虹ではダメなのです。雲の中から神様は恐れることはないって私たち一人一人に語りかけてくださっているのです。そのように受け止めるならば、雲の中の虹、私の虹、私がその虹を見て思い起こす、こういう三つの話をしましたけれども、なるほどなるほどと思われるのではないかと思います。子どもたちに24色の絵の具の話をしましたですね。全部混ぜると黒になるんですよ。知ってました？黒に吸い込まれてしまうんです。私たちの心もそうじゃないでしょうか。いろいろないろいろないろいろなことで思い患っていると、その思い患っていることが多くなって多くなって多くなっていくと、もう心の中は真っ暗になってしまいます。若い時はこのバラ色のこの人生を期待していたし、情熱の赤だったかもしれない。あるいは この水色の希望がいっぱいだったかもしれない、暖かな黄色かもしれない、一つ一つはとても綺麗なんです。ところがそれが一つになっていくと真っ黒になってしまうんです。雲の中の困難の中で、まるで私たちの心が真っ黒に、あるいは真っ暗になっているときに、カラフルな7色の虹が出るのです。カラフルでなければダメなのです。一色じゃダメなのです。あえて神様はカラフルにしているのです。私たちが真っ黒になっちゃってるから。でも神様は一つ一つの綺麗な綺麗な色を私たちに見せてくださって、あなた方の人生も同じようにそれぞれの色で生き生きと輝いていくことができるのだと。真っ黒じゃないよって、そんなようなこともあるいは教えているのかもしれません。本日の話はこのノアの洪水のシリーズの第5回目でした。虹についていろいろな、雑学もありましたけれども、このようにですね、聖書の御言葉を少し細かく見ていくといろいろな気づき発見があるものです。だからますます聖書の研究って面白いんですよ。もうやめられなくなっていくんですね。ちなみに木曜日の第2第4はこの創世記をずっと学んでますので、また興味のある方は参加していただければと思いますけれども、はい、あとこのシリーズは2回続きますので、またご期待ください。